の手紙4章17節から24節です。それではお願いします。
聖書をお読みします。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と固くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。
新しい自分と題して島尾牧師から言葉を取り入れていただきます。
皆さんこんばんは。ちょうど1ヶ月前が TCC のクリスマス礼拝で、皆さんで主のご降誕をお祝いしました。イエス・キリストはこの世に来られた理由は一体何やったんでしょう。僕らが平和や愛やそこから来る安らぎをもっとリアルに感じるためやったんでしょうか。違います。神の御子イエス・キリストが人間として来られたのは、僕ら人間が霊的な誕生を経験するためでした。イエスが貧しくなられたのは、僕らが豊かになるためというふうに、イエスのなされたことは僕らがその逆を経験するためだったというのは、これまでも多くの機会にお話をしてきましたが、今回もその一つの例です。霊であられるイエスが人間的な誕生を経験されたのは、僕ら人間が霊的な誕生を経験するためなんです。第二の誕生、それは本当の意味で僕ら自身が変わる唯一の手段でもあります。人間は変わらない、自分は変われないと思っている人は多いと思いますが、実はその手段がここにあるんですね。変化は素晴らしいことですが、それはどうすれば起こるんか、その答えが今日の聖句の中にあるんです。それは非常に端的に書かれてます。福音、つまりキリスト教があなたをどう変革するのか。まず変革とは何か、それは第一に決断することです。かつその変革は内側から始まり、それが思考の変革、考え方の変革を起こし、最後にイエスに心を奪われるというのがその完成形です。今日はそれを順番に見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、決断を下す。この箇所の鍵になる言葉は22節24節に出てくる脱ぎ捨てることと着ること、この二つです。これらは大変な真理を僕らに伝えています。自制は煽りスト、 これって聞いたことないかもしれませんが、過去形の一種で、後にも先にも過去の一回きりの出来事を指します。何かがすでに起こった。それを聞き手は、すでに成し遂げており、そのことをパウロは思い出させようとしてるんですね。つまり、真の変化は、確固たる決断を必要とする。そしてそれはどう生じるんかというと、自分はこう生きたい。それが自分のあるべき姿と決断する瞬間がある。かつエペソ人たちはもうそれをすでに終わったとパウロは言ってるんです。すでに成し遂げた。もちろんこれからまだやるべきことはあるんだけれども、第一段階は終了したと。それはどう起こったんか。それはまず17節でこうあります。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと。彼らは異邦人ですよね。実際パウロはそのちょっと前3章1節で、あなた方異邦人のために私パウロはと言うてるんで、彼らが異邦人であることは認めてます。でも彼が言ってるのは、あなた方は異邦人で、これまでそういういかにも異邦人というような生活をしてきたこと自体をどう認識しているのかということです。皆さん、魚は一生水の中にいます。だから彼らに水のことを聞いても何のことですかとなります。つまり、変化を必要としている人は、その環境にどっぷり使ってる間は必要な変化、は起こせないということです。少し距離を置いて、自分が一体どんな人生を送ってるのかを外から見て、初めて変化が起こるんですね。その気づきの中身は二つあって、一つはその虚しさや暗さを知ること、それに気づくことです。そしてもう一つがそれを放棄すること。なんですね。18節にこうあります。彼らは知性において暗くなりと。これは大切なポイントです。エペソのクリスチャンたちは当時自分の人生が無意味だとは感じてなかったけれども、でも今振り返ってみると、なんとこれまで無意味な人生を送ってきたんかと後で気づいたというんです。なぜか、それはそれが神の命から切り離されてたからです。わかるでしょうか？これは非常に興味深い表現です。多くの人は自分は善良だし、意味ある人生を歩んでると思ってます。特に神のことは信じてないけど、と。パウロが今振り返っているこの人たちは、もともと宗教的な人でした。まあ、多種多様な信仰を持ってたということです。が、神の命からは切り離されてたんですね。神の命から切り離され、そのつながりを確信できないという人。こういう人たちは、神の命に意味付けをする。神の命が自分の命に意味付けをする。そういったあらゆるものが、もう最終的には、神の命がないことによって奪われてしまうということに気づくでしょう。そしてそれは最初から何にも持たんかったよりさらに悪い状態になります。例えば人生で大切なものは愛だって、そう思って愛を求め、愛を見つけたとしても、それが奪われてしまうんです。神がなければ全て失われる。自分は何かを成し遂げたいと頑張るかもしれませんが、神がなければあなたはただここにおるだけで死んだら終わりです。かつ誰がいて何がなされたかも全部消えてなくなると。それを知った時、人は自分の人生を変えるスタート地点に立つんです。これまでこんな虚しい人生歩んでたとは知らんかったとなる。あなたはそれまでは神はいない、自分は自由だと思いながら歩んでました。 でも実際は、いやいや、自分は自由なんかではない。それどころか、恐怖に駆られてる。本当にやりたいことではなく、逆のことをしてると、気づき始めたときに、変化の準備が整うんですね。それは、こんな人生は嫌だという思いです。まあ、言葉変えれば、キリストに支配されたい。自分を奴隷にしない主人に仕えたいという思いです。それがあなたに決断と行動を起こさせるんですね。先ほど、魚は水のことを理解できないと言いました。が、今の自分を一歩離れたところから見て、もうそんな生き方はしない。神を人生に迎えて、神につながっていきたい。自分は新しく生きるぞと宣言し、これまでのことを断ち切る瞬間が必要なんです。皆さんそう聞いてて、あ、ノンクリスチャンにはそうなんだねと思うかもしれませんが、これはクリスチャンにも必要です。というのは、今回の説教を準備しながら、以前は、軸足はしっかり世に置いて、僕ですよ。もう一方のつま先の先っちょでちょんちょんと日曜の礼拝に通ってた自分を思い出したからです。まあ、執事をしてたんで、礼拝には頑張って出てました。が、しょっちゅう寝てました。究極は52歳の時、妻と整形進学校の見学に行ったんですが、そのチャペルタイムでも寝てしまったんですね。さすがに自分に嫌気がさして、すぐにおいとましました。が、まあ、その校舎が築70年と、とんでもなく古いのを見て、実は僕今、防水の仕事してるんですが、水漏れがあったら連絡してくださいと名刺を置いて帰ったんですね。すると1年後、その校長から、水漏れしたんですぐ見に来てくださいと連絡をいただきました。図らずもそこで交流が再開したわけです。進学校のこの K 校長は、大の天文好きで、引退後はプラネタリウムの館長をするのが夢だという人です。防水工事が始まったある日のこと、打ち合わせが長引いて暗くなった学校の屋上に二人で登って望遠鏡を覗く機会がありました。その時先生がこう言ったんです。地球と太陽の距離は1億5000万キロで、それはこの紙一枚の厚さとしたら、と言って見せたのが、まあ、A4 の普通のコピー用紙でしたが、ここから一番近い太陽系以外の星までの距離はというと、この紙を20メーターに積み上げた高さになる。その距離だ。でももし銀河系の端まで行こうとしたら、500キロメートルの高さまでこの紙を積み上げないと届かない。まあ、名古屋までの距離ですね、と。ところが、その銀河系ですら宇宙のほんの一部で、宇宙全体から見たら塵のような存在なんですよね。ヘブルの1章2節にはこういう御言葉があります。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたとある。もしこれが正しいなら、もしこれが事実なら、この巨大な宇宙を作り支えておられる神を、あなたの人生の助手として本気で招き入れるかどうかは、自分に問いかけ続けるべき課題でしょう。この時、この本気でというところにえらい力が入ってました。イコール、自分は何のために生きているのか、自分の人生の決定権は誰の手の中にあるのかという問いですね、と。その時すぐやったか、それともしばらくしてからやったか忘れたんですが、僕が仕事を辞めてフルタイムの献身者として進学校に行く決断をした背景には、その宇宙論がありました。まあ、これは僕のケースです。が、僕が今言いたいのは、各自が悟りの瞬間を持たんとダメやということです。あ、これまでは違ってた。ずれてたと気づき、決意する瞬間です。古い自分を脱ぎ捨て、新しい自分をまとう瞬間。これは、このアオリスト自世が示す。ああ、あれがあって自分は変わった。人生が一コマ進んだという出来事です。それは結婚と似てます。なぜなら、 それも素晴らしい誓いを立てて、大きな決断をして、一歩踏み出すからです。でも実際は、それは完成でも何でもなく、新しいプロセスを始めたばかり。途方もない道のりが、その先待ってるわけです。でも、結婚は決断であり、決定的なもの。したがってこのこととよーく似ています。決断を下す。これが一つ目のポイントです。そして二つ目のポイントは、内側から起こる変化。先ほどから出てます22節、24節の脱ぎ捨てる、着るは、その内なる変化であって、実はそれがあって初めて、その後の25節以下の行動に結びつきます。今日は25節以下は見ないんですけれども。つまりこの脱ぐ、着る自体は行動ではなく生き方の変化。あなたが何者かというところの変化です。そしてこの変化が起こる前に道徳的な行為、うんぬんするというのがよくある間違いなんです。道徳的な行為そのものはキリスト教ではないからです。実は牧師をやってて、実際、まあ、直接聞いてくるかどうかは人によるんですが、よくある疑問が、キリスト教を信じるとフリーセックスじゃなくなるのですか？お金の使い方もとやかく言われるんですか？あの大嫌いな兄貴を許さんといかんのですか？あれをせえ、これはするなと、いちいち指図されるんですか？言われるんですか？というもんで。実は、これは、キリスト教を理解してないからこそ出てくる質問です。まあそれにはちょっとお尻がムズムズするんですが、こう答えるようにしてます。確かに究極的にはその通りですが答えです。25節以下にもそんな内容が記されてるからです。しかし、まずは22節から24節を経なければなりません。外側の行動以前にあなた自身が変わらんとダメやからです。キリスト教徒になるというのは新しい行動基準を持つ前にまずあなた自身が新しい人間になることですと。まあそんなこと言うと、え、新しい人間それ何ですかと聞かれると思います。それには新しい動機を持ち、新しいアイデンティティを得、新たな個人的認識論を持つことですと答えることにしています。今日は今言ったこの3つを1つずつ簡単に見ていきたいと思います。まず1つ目の新しい動機を持つ。なぜその行動を取るんかは重要なポイントです。正しいことしてるんやから理由は関係ないでしょうという人がいるかもしれませんが、そうではありません。子供に正直に育ってもらうためにはどうしたらええんか、子供に誠実さを教えるにはどうすべきなんか、世の中で普通に言われているのは恐怖と誇りによる教育です。恐怖による教育はこうなります。本当のこと話さんと神様が罰するよって、まあ日本的に言うと罰が当たるってやつです。何々さんに舌抜かれるいうのもそれですね。そしてもう一つの方法が誇りです。それはこうです。嘘つくような人間になりたくないでしょう。僕らそんな人間じゃないし、家族も友達もそんなことしないよと。でもそのさらに深い動機は何かというと自分のためなんですね。嘘つくことによってそれが誰かを傷つけ、その相手のことを考えてではない、神のためでもない、すべてが自分のため。つまりあなたがたとえ信じれんぐらいに真っ正直な人間であったとしても、その動機が本質的に正直であることは自分にとって益だというところから来るなら、真実であることが報われないという時が来たら、あなたは真実を語ることをやめるでしょう。真実を語らんだけでなく、偽造でも横領でも、あれやこれや始めるかもしれません。その時あなたは、あれ、こんな教育は受けた覚えないんやけど、なんであんなことしてしまったんかな、と、後で嘆くでしょう。 が、あなたは自分第一を貫く教育を受けた。だからその効果が状況が変わって別の形で出てきたということになります。お分かりになるでしょうか。動機が全てなんです。あなたの動機は何でしょう。日本人にとっては自分のためというと、まず恥をかかんということでしょうか。家族、親族、ご近所からどんな評価を受けるかというのは、まあ僕ら日本人にとっては重要ポイントで、動機のコアかもしれません。家族、親族、ご近所から蔑まれるようなことがあったら、まあ特に移動の少なかった昔はもう生きていけないいうぐらいのショッキングなことやったと思うし、逆にあいつはすごいって、家族として、親族として、ご近所として誇らしいなんて言われたら、もう、ああ生きててよかったぐらいの喜びかもしれません。でもそのタガが外れるのが海外なんですよね。海外に行くと、もう人が変わったようにだらしなくなる例をたくさん見てきました。実は僕らクリスチャンもこの恥の文化や誇りのために何かをする、あるいは神様に叱られんように表面繕うみたいな部分がゼロかというとそうとも限らないので注意が必要です。もちろんそうではなく、ただただ無償の恵みによって救われたことを心から感謝し、それを動機に聖書を読み、礼拝を捧げ、献金する人がいます。福音に生きる人です。そうなりきれてるかどうか、これももう一度振り返ってみたいと思います。誰かを見下げたり、偽りのための肩に流れてないか、それによって他者に対する態度も変わってきます。つまりこの動機に変化がないとダメで、それは神や自分や世界に対する態度を全面的に変える真理の体系です。これが動機。そして次に必要なのが B、 新しいアイデンティティを持つということです。以前もお話したことあるかと思いますが、僕の商社時代の後輩で吉本興業のオーディションを受けた2人がいました。そのうちの1人は仕事ができ、まあ、芸人としてのパフォーマンスはあくまで副業で彼の趣味でした。がもう1人はもうあらゆる手段を尽くしてそちらでの成功を目指し、演技が全てというぐらいもう突っ込んだ男でした。結局2人とも落ちたんですが、でもその反応が両極で、まあ、1人はがっかりしただけでしたが、もう1人はもうそこから立て直すのにえらい苦労したことを覚えてます。最初の男はすぐ、まあ、元の商社マンに戻って普通に歩き始めました。それは彼にとっての芸は彼の本質やなかったからです。だから落選は彼のアイデンティティを揺らすことはなかったんですね。しかしもう一人はこれこそが自分のアイデンティティと頑張ってきた、突っ走ってきた、自分をよく感じさせるもの、この世で自分に存在価値ありと思わせてくれるものを彼はまさに吉本に求めてきたんです。もしあなたが福音を理解し、あなたの正体、あなたが何者であるかをキリストにあるものとして本当に信じてるなら、この世に起こるどんなこともあなたの正体に、つまり本物のあなたに触れることはできません。そのことに気づいておられるでしょうか。たとえ何かのマイナスがあったとしても、神の評価にはかすりもしないんです。キリストにあるものにはもはや罪の宣告はないからです。そして3つ目に必要なのが C、 新たな個人的認識の獲得です。また難しいこと言うなと思われるかもしれませんけど、こういう内容です。 あなたの人生が変わるには、この個人的認識、つまり、あなたの善悪の判断基準が更新される必要があるということです。人が、これは正しい、あれは間違ってるというとき、それはどっから来た情報によるんか、テレビからか、ネットからか、友達からか、親からか、それとも内なる直感か、あるいは神からか、どっかに根拠があるはずです。が、それを僕らは個人の認識論と呼びます。認識論とは、物事をどう知るのかということで、それがこれまではどこにあったにせ、もし今から神の言葉にシフトするなら、それによって行動様式が変わるんですね。こんな風に内側が変えられるとき、あなたはクリスチャンになるんです。まずこの点を認識しなければなりません。そしてキリスト教といわゆる道徳、これまた大いに違います。ある道徳を脱ぎ捨て、さらに高次元の道徳を身にまとうことを世の中では善良になると言いますが、古い自分を脱ぎ捨てて新しい自分になることを新しくなるというんですね。キリスト教は善良になることではなく新しくなることを言うんです。キリスト教とは善良さではなく新しさについてなんです。またキリスト教と単に道徳的な人との違いもあります。これは温かさと成長の2点で違うんですね。コロサイの3章16節にはこういう御言葉があります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいと。キリストの言葉自体が住むというとき、そこには生きた温かさと成長性が言い表されています。そうなんです。真理は生きてるんです。そしてそれを取り込むなら、その人は内側から変えられていきます。善良な人はただ善良なままです。そこで止まりますが、新しく生まれた人は成長するんですね。より謙虚に、より賢く、そしてより幸せに日々変えられていく。しかしキリスト教の持つこの体温に似た温かさは道徳には一切ありません。道徳は失敗者に対しては何も語らんからです。あなたが失敗者であるとき、道徳はそっぽ向きます。まるで凍りついた雪の結晶のように、美しいかもしらんけどあなたには無関係です。がキリスト教はアダムの失敗以来、すべての失敗者、すべての失格者に福音を語るんですね。内側から起こる変化、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、思考を改革せよ。頭の中身を改革せよ。これは大切なポイントです。この変化の起こる実践的な中身は、まあ先ほど言いました、結婚と同じです。結婚では、まず決断がなされ、その後、内面の変化というのが続きます。どう変化するのかが23節で、まあ、そこがキーとなりますが、その前後にまず22節には、古い人をあなた方が脱ぎ捨てることとあり、その後24節には、新しい人を着ることと、これは両方とも過去形でもう終わったことですが、23節は霊と心において新しくされ続けると現在進行形になっています。実は多くの学者がこの3つの御言葉が3つの説で、パウロが本当に伝えたかったのは何かということを議論してきました。22節の脱ぐ、24節の着る、そして実はその上で大事なのが23節、やはりこの霊と心において新しくされ続けろということなんですね。これはどういうことか、 まあ、実は僕自身の中に起こった一つの改革がこの一つのいい例だと思うのでちょっと紹介したいんですが、それは僕が小2の時、遠足の途中でアリに夢中になってたんです。でみんなが移動してしまって僕ずっと一人でアリを観察してたんです。で僕小学校の時、まあ、名字はシンという名字だったんですけど、あ、シン君がいない、大騒ぎになって数人の先生が探しながら走って戻ってきて、でも僕は一人まだアリを一生懸命観察してたわけです。そんな事件がありました。すぐに母が呼び出され、この子は団体行動ができないから特殊学級に入れた方がいいと担当が言うたみたいで、それに対し母はあなたはうちの息子を差別するんか、教育委員会に訴えてやると大立ち回りしたそうです。まあ大阪なんでちょっとまあやり方も言葉も荒っぽいんですが、とにかくまあアホの新兄弟と、僕は一個上に兄がおるんですが、少なくとも小学校の 4,5 年ぐらいまでは呼ばれてました。まあ兄は単に地熟、まあ早熟の反対やったんですが、僕は本当にダメで、まあ中学受験はもう母のまあこう異常な頑張りのおかげでなんとか形にはなったものの、でも中高と在学中6年間ずっとビリやったし、もう僕の自己認識はダメなやつでした。母は僕を鼓舞するつもりで言うたんだと思うんですけど、子供の頃から二言目には勉強せんかったら中華料理屋やでと、まあ自分が中華料理やってて大変なの分かって、まあ油にまみれでやってましたから、それ見てビビるやろと思ったんでしょう。ずっと言うてました。だから僕の自己認識は、無理するのやめたら、まあお袋の尻叩きがなくなったらいつでもそうなるというもんでした。つまりどうせ大した人間にはなれんと、もう自分で自分のこと決めてかかってたわけです。中高ではもう校内校外で喧嘩し、大学の合気道部でも後輩に必要以上にしごきをしたのは、そんな隠れた自暴自棄が出てたんやなと今になっては思いますし、本当にみんなに迷惑かけました。でもイエスが我が救い主と分かり、そのイエスを受け入れた時、まさに新しい自分を着たんです。古い自分を脱ぎ捨て新しい自分になった。そしてその日から、それまでずっとどこからか聞こえてた、お前はどうしてどうせ大した人間にはなれんやっちゃ、大したことないやっちゃいう声に対し、いや僕はすでに大した人間だ、なぜならイエスは僕のことを愛し、僕のためら何でもやる覚悟をしておられたからと、自分で自分に福音を語り始めたんです。これは何やったんか、長いこと分かりませんでしたが、今思うとそれは僕の精神が変容した結果やったんですね。アウグスチュンスの反省というのを神学校で学んだんですが、それが妙に自分の心の変遷に似てたんで驚きました。彼は一種の性依存症やったと言われてます。改心から数年経って久しく訪れてなかった町に来た時、昔の愛人が駆け寄ってきて親しげに振る舞い始めたんですね。彼は昔のようには応じず、歩き去ろうとした彼に彼女は戸惑って、あれ、なぜ私に触れないの、どうして私のことを誘わないの、気づかないの、私をよく見てと。すると彼は、知ってる、しかし僕はもうあの僕ではないと。彼は変容してたんです。彼は新たな自己を知り、その自覚が彼を変えつつあったんですね。思考を改革せよ、3つ目のポイントです。そして最後4つ目が、イエスに魅了されること。最後に一つだけ見ていきたいのが23節、またあなた方が霊と心において新しくされ続けのこの最後の新しくされるという受け身の部分です。これは先ほど言った思考の改革ゆえに起こることなんですが、ある翻訳者はこの箇所を受け身はなぜかという意味で、想像力が捉えられもう何かに夢中になってしまっていることだと解釈しています。 何かに夢中になる。その何かとは何か。実は20節にこうあります。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。これがそれを説明してるんですね。ギリシャ語の専門家はこの学ぶ、言語ではマンサノーという言葉は常に本とか心理体系とかそういった目的語を伴って使われる単語です。古代において人が人をマンサノーするという使い方は決してなされません。しかし自分の無学やまた無価値観という内なる悪魔を克服したエペソの人たちがその後何を考えていたのか。イエスを考えてたんです。決して信仰義人の教理やそんな抽象的な概念を考えてたのではありません。ただただイエスを見てた。内側から変わる唯一の方法がこれなんですね。僕たちはちょうど1ヶ月前にクリスマスをお祝いしました。僕らが自分の力で何かを成し遂げるという世界とは真逆の世界をこの世に届けてくださった主イエス・キリストを見よとクリスマスのメッセージで語ったんですが、そのことは覚えておられるでしょうか。僕らは自分の古い腐った性質、弱い性質を脱ぎ捨てるんです。そして新たな自己をまとう。それをますます強くなり、義と正、ホーリネスを増し、やがて僕らは栄光に満ち、美しく完全になる。それが僕らの歩む道です。なぜそうなるのかわかるでしょうか。それは僕らの歩むべき道、これと正反対の道をイエス・キリストが歩まれたからです。イエスは元はといえば栄光に満ち、完璧なお方でした。フィリピ2章にある通りです。それは父と同等であり、栄光に満ちた完璧なご自分を持っておられました。なのに、自ら進んでそれを捨て、弱く、傷つきやすい人間の本性を受けられたんですね。自分に何が起こるのかを全て知りながらです。イエスはご自分の美と、栄光をすべて失い、僕らの弱さを受け入れてくださいました。それは僕らが自分の弱さを脱ぎ捨て、美と栄光を受け入れるためでした。抽象的な原理を学んだり、真理を探索したりするのでは不十分です。それだけではあなたの心を変えることはできません。大切なのは、一人の人物を知り、その方があなたのためになされたことを見つめること。それだけです。それでは一言お祈りいたします。古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。そして新しい人を着ること。またあなた方が霊と心において新しくされ続けること。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。変えられる可能性を感謝します。またあなたはその可能性をここにいる私たちに与えてくださいました。そのためには決断が必要です。人や自分の行動を見る前に、まず内面を見つめ直す必要があります。主よ、私たちの想像力がイエスとあなたが私たちのために成してくださった御業に捉えられますように、またそれを日々の生活の一瞬一瞬に適応していくことができますように、また今日のメッセージを聞くすべての人たちがその福音を自らに語る、その実践を深めていくことができますよう導いてください。今日初めて福音を聞かれた方がおられるでしょうか。どうぞ主がその方にも語りかけてくださって、心のドアを開いてくださって、主イエスキリストの十字架は我が罪のためであったと、そのことを信じる信仰を得ることができますように。そしてその瞬間、 その方も神の子とされ永遠の命をいただき、この世にあっては地の塩、世の光となり、主に似た者としての喜びの人生を生き、また終わりの日には肉体を持って復活する、その恵みと栄光の人生をここからスタートできますよ。皆によって祈ります。